説教一夜の鈴芽さえ鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。先ほど聖書を読んでいただいて、皆さんもご一緒に目で追いながら見ていたと思いますけれども、見て分かったというか、まあそうだなって思ったと思いますけれども、今日のテーマは恐れるなということだと思います。今日の、メッセージの一番の中心は恐れるなというメッセージだと思います。皆さんは今何を恐れているでしょうか。まあ、恐れてないという方もあるかもしれないので、まあ、そういう場合は、普段何を恐れてたかなっていうのでもいいと思いますし、あるいは今何かを恐れているのであれば、あ、これを恐れているかな、少し思い巡らしてみてほしいと思います。で、その上でイエス様は今日を恐れるな、まあ、そのように語っておられるということを一緒に受け取っていきたいと思います。ということで、一緒に今日の箇所を見ていきましょう。最初はですね、26節27節、マタイ10章の26、27をご一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、26、27一緒に読んでみてください。いきます。せーの。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい、と書いてあります。まず最初に、人々を恐れてはならない、人々を恐れてはならない、このように語っています。まあ、今日のこの箇所はその前のところからイエス様話を続けていますので、その人々っていうのが、まあ、よりこう絞って言えば迫害する人とか悪魔とかね、そういうのだっていうことがわかります。まあ、いずれにしても嫌なものですよね。そして、自分を脅かす恐ろしい人、まあ、そういうふうに思えると思います。でも恐れるなってイエス様は言います。最初の理由ははっきり書いてあるんですよね。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。だから人々を恐れるな、とこのように言っています。で、明らかに書いてあるんですけれども、皆さんどうですか、これ明らかでしょうかね。私最初読んでみて、んって思ったんですよね。人々を恐れてはならない、なるほど。理由は、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからであるって言われると、んって思ってですね、いや、なんでだろう、どういうことかなっていうふうに、まあ、ちょっとスッと入ってこないなっていうふうに思いました。まあ、それで前後も含めてもう一回読んでみて、あ、こういうことかなって、2つ大きな意味が込められているかなというふうに思いました。まず第一のことは、直前に書いてあるところと深く関わりがあると思います。直前のところを見てみると、迫害してくる人たちはイエス様に従う人をイエス様と同じように、イエス様みたいに迫害するんだって、そういうことが書いてあるんですよね。まあ、そこから考えますと、まず人々を恐れるなっていう理由の一つは、悪いことはね、バレるって、だからちゃんと悪いの見てるから恐れるなって、悪い人たちのことを私は分かってるよって、ちゃんとその悪事は覚えているから、あなたはそのことで恐れなくてよいって、まあ、そういうふうに言ってると言えると思います。私たちはですね、悪いことが裁かれないのはちょっと嫌ですね。なんかこう気持ち悪いなっていうふうに感じると思います。で、いつも水戸黄門のね、話をして皆さんには説明をしていると思います。でもね、ドラマをもうテレビでやらなくなっちゃったから、だんだんだんだんあれになりますけれども、まあ、皆さんは知っているという前提で考えれば、まあ、水戸黄門の場合は必ず悪い人が出てくるって。悪い人はできるだけ悪い方がいいですよね。もう見てる人はね、だんだん感情移入してって、こいつもうなんて悪いんだ、もうひどい目に遭えっていうふうに思うからドラマになるんだって。まあそうだなって。で、そこに最後に、水戸黄門が出てきて印籠を出すと、ははってなって、すっきりしたって、よかったよかった、悪いやつね、ちゃんと裁かれたぞってほってするわけですよね。まあ、自分のことちょっと棚に上げちゃうところありますけれども、まあ、でも、まあ、完全懲悪っていうかね、悪いものがちゃんと悪いって裁かれた、ほっとする、それはやっぱり神様に似せて私たちが作られているからですよ。 神様は正しい方なので、正しくないのを見ると、いや、正しくないのは良くないと思うんですよね。まあ、自分のことは棚にあげるんだけれども、でも、まあ、自分のことはまあいいとしても、あれが悪いっていうふうに思っちゃう、思うって、まあ、それでいいと思うんですね。でも一方で、時としてですね、悪い人がうまくいってることがあるって、これもね、現実だと思います。私たちも、いやなんだもん、なんとかなれないのかっていうふうな、そういうことも起こることが確かにありますね。聖書の中でも、そういう不満というのは、いくつも出てきます。しかしですね、イエス様が今日ここで約束していることは何ですか？大丈夫。ちゃんと見てます。ちゃんと知ってますって。だから、恐れることはない。悪い人のことで恐れる必要はないんだって。ちゃんと最終的にね、私は悪いものを裁きます。罪は罪として裁きます。もちろんね、イエス様は十字架でそれを追ってくださっているので、その許しを受け取る人はね、許されるんだけど、でも、イエス様を最後まで拒むならば、絶対受け取らないならば、その人がその罪の裁きを受ける。まあそういうことですよね。初代教会の人たち、まあ、例えば使徒言行録っていうところを見ると、最初の教会の人たちの様子が出てきます。で、その後手紙のところに入っていくと、その人たちがどんな思いだったかなっていうことも分かってきますね。で、そういう中で、どうも読んでいくとですね、人々は裁きの日っていうのを待ち遠しく待ってたということが分かってくるんですよね。私たちは今、どこか、裁きの日っていうと、もうなんか怖い日が来そうだなというふうに思うかもしれないけども、それちょっと、何ですか、間違えた反応の仕方ですね。なぜなら、イエス様を信じる人、許されているのだから、そのことを恐れる必要はなくて、むしろ初代教会の人たちはめちゃくちゃ迫害されていたので、そしてひでえ世の中だったので、もう早く裁いてくれよって、本当正しくあってほしいって、もう神様に従う私たちがものすごいひどい目にあって、どうしてこんなことになるのかって、正しくないなって、ああ、神様、正しくしてくださいって、それが願いだったわけですよね。私たちはどうでしょうかって、確かにうまく、あいつ悪いのうまくいってんなって、なんか嫌な気持ちするかもしれないけれども、大丈夫。公正な方がちゃんと最後公正に扱ってくださるって、そのことを希望として受け止めるということをしたいと思うんですね。そしてもちろん自分のことは謙遜に、自分のことも、そんな私も同じ穴のムジナのっていうとムジナがかわいそうだけど、私も神様に許されているんだからって、まあ、そういうふうに受け止めれたらいいですよね。だから人々を恐れるな。ちゃんとわかっている。神様ちゃんとわかっている。見て見ぬふりしているわけでもないし、ずっとほっとくわけでもない。ちゃんとするって。だから恐れるな。このことを第一のこととして受け取りたいと思います。さらにですね、後ろの方、さっき読んだ27節の方を見ると、もう一つ大きい理由があるなと思います。大きい意味があるなと思います。27節では、私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。こういうふうに書いてあります。ですから、イエス様の秘密、イエス様の福音ですよ。イエス様が語っているこの素晴らしい救いのメッセージを、全部語っちゃいなさいって。全部明らかにしちゃいなさいって。恐れることはないんだ。人々を怖がらなくていいんだ。どうぞ恐れず明らかにしちゃいなさいって。まあそう語っているとも言えますね。なぜなら隠しているものは出てくるんだから。言わないようにしてあったとしても、どこから見えるんだから。希望の光は消せない。イエス様の福音は消すことができないって。だから、あなたも恐れず、それを明らかにしてしまいなさい。そう言ってるんですね。私この箇所を見ながら、エステルっていう人のね、聖書の中での物語というか出来事を思い起こしました。エステル記っていうのが旧約聖書にありますね。エステルさんはペルシャっていう、まあ、当時、まあ、なんですかね、強国支配されて、その国にユダヤ人だったんだけど、王妃に選ばれるんですよね。で、その自分がユダヤ人だってことはそんな明らかにはしてなかった。でも王妃に選ばれた。ところがですね、ある日、悪い大臣が、そのユダヤ人に恨みを持って、ユダヤ人を絶滅させてしまおうっていう法令を出してしまったわけですね。そこで、エステルのところに、エステルの育ての親がやってきて、言うわけです。助けてって、なんとかしてくださいよって、そういうふうに言うわけですね。あなたは王妃の立場なんだから、 この今ね、同じ仲間たちが全員根絶やしにされようとされてるんだから、なんとかしてって言うんです。でもエステルは最初ちょっと躊躇します。なんでかというと、たとえ王妃って言っても王様には逆らえない、王様の前で無礼なことしたら私も処刑されてしまうから、勝手に出て行って、ああだこうだっていうことは本当に勇気のいることなんです。まあ、そう答えるわけですよね。モルデカイ、モルデカイって言っちゃったけど、言っちゃったっていうか、まあ、さっき説明してなかったですけど、その育ての親のモルデカイはそこでこういうふうに言うんですよね。あなたが王妃になったのはこの日のためだったんじゃないんですかって。もしあなたが口を閉ざすならいいよ、他のところから助けの手が起こるでしょう。でもあなたは声を上げなかったんだから、あなたの責任を負うことになるでしょうって、そういうふうに言うんですよね。私たちもこの素晴らしい知らせを受け取っている。私たちも隠すこともできる。でも明るみに出すのは、それはあなたが救われるためだけに救われたんですか？あなたが救われて隠すために救われたんですか？あなたには救われた先のその命の意味があるのではないですか？って、そう語っているわけですよね。この時のためにこそ、まあ、その時がどの時かは一人一人違うと思いますけれども、でも、この与えられた光、希望の光、私たちみんなを救うことのできる、命を与えることのできる光、これを隠しておいてはいけない。もし明かりをつけて、それを隠す人がいたらどうですか？もしライトをつけて、ベッドの下に隠す人がいたらどうですか？意味ないよねって、イエス様は言いますね。私たちも与えられた光を輝かす、そのことを覚えていきたいと思います。その時に、人を恐れるな、私が恐れるなと言ってるんだから、恐れずそれを明らかにしなさい、このことを受け取っていきたいと思います。さあ、じゃあ次行きましょう。今度は28節を一緒に読んで、2つ目、まあ、3つ目にもなっちゃいますけど、2つ目のポイントを見ていきたいと思います。では28節を開いた方一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。はい、恐れるなということの2つ目の大切なメッセージは、体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるなというメッセージです。私たちは2つの命を与えられています。イエス様を信じる人は2つの命を受け取ります。受け取っています。もうこれは約束ですね。一つはこれみんな持ってるやつです。もう誰も彼も無条件で与えられているものですね。それはこの地上の命です。そしてもう一つ、イエス様が与えてくださったものがありますね。それは十字架と復活によって与えられた永遠の命、永遠の命が与えられています。人が脅かすことができるのは一番最大でこの前者だけ。永遠の命に手を出すことのできるものはない、まあ、そういうんですね。逆にむしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。あなた恐れる相手間違えてるよって、そう言ってるんですね。目の前に見えてるそれを恐れるんじゃない、本当に恐るべき方を恐れなさい、そう言っています。ここで地獄という言葉出てきますけれども、元の言葉はゲヘナっていう言葉ですね。で、それがもともとどこから来ているかというと、ゲヒンノムっていうのがあって、ヒンノムの谷っていう場所があるんです。まあ、そこのことから転じてこう地獄のっていう言葉にこう当てはめられるようになっていったわけですけれども、ヒンノムの谷っていうのはエルサレムの町の、まあ、傍らのところにあるんですね。まあ、ちょっと外れたところっていうか、外側のすぐのところにある谷のところになっています。で、そこはですね、曰く付きの場所で、かつて偶像に子供たちが本当に文字通りの生贄として捧げられていたところということです。だからもう本当におぞましい、忌まわしい場所というのがそこだったということですね。で、後にその場所どうなっていったかというと、万年焼却炉みたいになっていって、まあ、そこで、ゴミとか全部汚いものを燃やして、で、場合によっては遺体とかも燃やしてって、そういう場所がこの貧の者の谷というところになったんですね。汚れと死と火と、それが燃え尽きることのないって、それが貧の者の谷です。そこから転じて、この地獄という言葉に訳されるふうになっていったわけですね。 この、別に全然開けなくていいですけど、同じマタイの25章のところでは、悪魔とサタンとね、その従う者たちが入る永遠の日というふうに表現をされています。私たちも、本当はね、さっき自分のことを棚にあげるっていう話してましたけれども、本当は最終的には神様の天国に、聖なる場所にふさわしいとまでは言えないものですから、そこで燃やされてしまうかもしれない。そういう存在だった。でも、イエス様はそこから私たちをあがない出してくださったわけですよね。その罰を代わりに受けてくださった。でも、それを最後まで受け取らないのであれば、行くべきところに行くことになってしまうんだって。恐ろしい話だと思いませんか？私、これ恐ろしい話だと思います。本当に恐るべきことは、このことだと思います。言ってみれば、私、牧師やってるモチベーションの ほぼ 100% この問題だと思いますね。このことがあるから伝えなければいけないと思うんですけれども、でも、これ恐るべきことだと思います。でも皆さんは何を恐れているでしょうか？いや、これ皆さんのことを言ってるだけじゃない。私もそうですけれども、私は何を恐れているでしょうか？本当に恐るべきことよりも目の前にあることを恐れています。本当に恐るべき、もう取り返しのつかないことよりも目の前の小さなこと、小さくはないのかもしれないけれども、でも目の前にあること、それを恐れています。しかし、そのすべてを滅ぼすこともできる方、何でもできる実権を持っている方、その方をこそ恐れなさいって。あなたの目は何を見ているのか、誰を見ているのか、そのことを今日第2に思い巡らして受け取っていきたいと思います。だから、恐れるな。恐るべきものは他にあるはずだって、そう言っていますね。さあ、最後行きましょう。すべてのことに通じる最後に一番大切なメッセージだと思います。29節から31節のところをご一緒に見ていきたいと思います。よろしいですかね。いきます。29から31。せーの。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だが、その1羽さえ、あなた方の父のお許しがなければ地に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。はい、恐れるなということの第三の理由というかポイント、まあでも全てを覆うような一番大切なことは、なぜですか、どうして恐れないなんですか。それは神様があなたを愛しているからだということですね。あなたを特別扱いしているからだ。神様はあなたを一番愛していて、特別に愛していて、そして、決して見捨てないからだって、そのことを覚えたいと思います。ここでは2羽のスズメの話が出てきます。2羽のスズメが1アサリオンで売られている。なんだろう、1アサリオンって。16分の1ニットということですね。それがどれぐらいかっていうのは、その日当がどれぐらいかによりますけれども、まあ、仮に500円ぐらいだとしましょうか。まあ、そうすると、ワンコインということですよね。今、物価上昇してるかもうちょっとかもしれないですけども、まあ、でもどっちにしても、本当に安価で、そのスズメ、2羽が売られているって、神殿でね、捧げ物をするために売ったりしていることがあるわけですね。で、その中の1羽って、もうさらにその半分ですから、ワンコインの半分の値段でやり取りされている。世の中の価値観から言えば、私たち人の目から見たら本当にちっぽけな存在。でも神様の許しがなければ地に落ちることもない。さあ、たった一匹のこの小さな、誰も目に留めないようなこの動物、このスズメを神様は全部見ておられて、知っておられて、その生きるも死ぬも飛ぶも落ちるも全部握っておられる方は、あなたのことをどう見ているでしょうかということですね。その小さな小さな存在さえ見ている神様、あなたをどう見ているでしょうか。聖書はあなたは特別だと言うんですよね。あなたは極めて良いと言うんですよね。旧約聖書の初めにそれが書かれてありますね。創世記の始まりはどうだったでしょうか。光あれと言って神様がこの全てを作られた。その偉大な創造の技の中で、宇宙も含めて全て神様が作っていく中で、最後の最後に作ったのは人間ですね。そしてその日何と言って、その後休んだでしょうか。極めて良いと言ったんですよね。それまでの創造も良かった。良しとされた。良しとされた。神様いいって。ああ、良かった。 はい、よし、いいぞって、最後どうですか、私たちを作られて極めてよい最高傑作、それが私たちだということですね。その特別扱いの一端は、30節のところにも出てますね。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。私もちょっと減ってきましたけれども、でも数えられないですよこれはね。俺数えれるかもっていう方にはかもしれないですけど、でも減ってきてもね、数えられないです。もう一生懸命数えたとしても多分間違えるんじゃないでしょうかね。そんなもんですよ。つまり分かんない、僕だってそんなこと分かんない。でも神様は知っておられるんですよ。髪の毛一本までも数えられているではないか。あなたの知らないことまで神様は知っている。あなた自身があなたを見てない程度のことまで全部神様は見て特別扱いしてるんだって、それだけのね、眼差しを注いでいる存在、どこにもないですよ。本当にないですよ。それが神様のあなたへの眼差しですね。あなたがあなたを大事にする以上に特別にあなたを思っている方がいるんだ。これが大切なメッセージですね。だから恐れるなと言ってるんですね。それは地獄にも送ることのできる方、この世界を作ることができた方、もう全部の全部を持っている方、その方があなたをあなた以上に思っているって、だから恐れるな、そう言ってるわけですよね。今日はですね、最後にちょっと一箇所、みんなで目で見てみたいなと思う箇所があるので、多分まあこれで戻ってこないので、ここは閉じちゃってもいいんですが、ローマ8章というところを開いてみたいと思います。ローマの8章の31節から39節というところをちょっと見てみたいと思います。新約聖書、聖書後ろの方にあります新約聖書の285ページになります。285ページ、新共同訳の聖書だと285ページになります。ローマの信徒への手紙の8章の31節から39節のところです。ちょっと長いところなので、私読んでいきますので、どうぞ目で追って、神様なんて語ってるかなって受け取ってほしいなと思います。ゆっくり読んでいきますので、どうぞ、自分に語られていると思って受け取っていってください。ローマの信徒への手紙の8章の31節から読みます。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかしこれらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。これがメッセージですよね。誰もこの神様と敵対することはできない。この神様の愛から引き離すことはできない。だから恐れるなって、そうイエス様は言ってるんですよね。このことを最後もう一度確認して受け取っていきたいと思います。最初に皆さんにお尋ねしました。今何を恐れていますか。あなたの恐れは何ですか。もう一度思い巡らして しかし恐れるなって今日のこのメッセージをしっかりと受け取っていきたいと思います。そしてイエス様と一緒にまた歩み出していきましょう。さあではいつものようにしばらく祈る時を持ちたいと思います。それぞれ総額に合わせて自由に祈りましょう。そして最後に私祈りを引き取りたいと思います。ではしばらく祈りましょう。お祈りします。ハレリア、愛する神様、イエス様、心から感謝します。あなたが私たちを愛してくださって、十字架にかかるほど、命を捨てるほど愛してくださって、私たちが滅びることのないように、永遠の命を得るように、それを与えてくださったことを感謝いたします。どうぞ、この命を受け取って、これからも歩んでいくものとしてください。そして、恐れることなく、人も悪魔の働きも恐れることなくあなたに目を注いで歩んでいくものとならせてください。またこの希望の光を受け取ってない方々もありますから、その人たちに伝えることができるようにこの光を高く掲げさせてください。主よ、どうぞ私たち信じる者としてくださり、その光を持って隠すことなく恐れることなく歩んでいくことができるようにしてください。誰も私たちをキリストイエスの愛から引き離すことはできない。このことに信頼を置いて、恐れず、またこの一週間も踏み出すものとならせてください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。すべてのことを感謝し期待し委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。